ひばらきプラご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと国の政策のことに触れたいと思うんですが、相変わらず、いつから我々はそんなに小さな嘘をつくようになったのっていう、筋道ですね。ですから、ここに横断歩道をお辞儀して渡っている小学生の写真を貼っているのは、あなた大丈夫ですかと。小学生の時にはあなたもちゃんと横断歩道を渡るとき手を挙げて渡って渡り終わったらお辞儀してなかったですかと。そういう誠実さ、それこそが日本の繁栄を築いてきたんだし、日本が有色人種で唯一植民地にならなかった原動力だった。やっぱり正直さ、真正面さ、嘘をつかないこと。それがやっぱり国を立派にするんですね。当たり前ってことですけどね。今日はちょっと難しい話ですが、最近消費税を 1% まで下げるとか、まあいろいろそういうことがありましてね。まあその、下げるのも、食料品かなんかだけかもしれませんけど、いずれにしても下げると。まあそれは選挙の時に、自民党が公約しましたからね。やっぱそれを守るということも、まあ当然だとは思いますけど、選挙何のためにやるのかったら、選挙の時に約束したことを守らなければ、選挙やってもしょうがないですからね。だからその点で今、消費税は下げちゃいけないんだっつってる石破元首相とかね、河野さんなんかはね、まあ一旦国会議員をお辞めになっていただいた方がいいと思いますね。財務省の、首脳部の方は国民にそれだけ立てつくんなら辞めてもらえますってことで、高市さんとか財務大臣とかが積極的に動いて、官僚っていうのは間違えちゃうんですね。僕はいつも言っておりますように、東大出るっていうことは、国民が東大にものすごい多くの税金を上げて、国家として立派な人を育てるんだと。ああ、玉杯にっていう歌がありますけど、第一高等学校の校歌で、まあ東大の校歌ですね。やっぱり国民からそれだけお金をもらって教育を受けたなら、自分のために使うんじゃなくて、国家のために使うんだっていう決意ですからね。まあ、財務省の人たちも、局長とか次官になったら天下りしてですね、2億4億とお金を取るとまだ取りたいんですね。もう東大出たら取っちゃいけません。それはね、まあ一生懸命自分で働いてって普通の人よりか少し安めにっていうのはまあそれはもちろん構いませんよ。そうじゃなくてね、不労所得みたいなお金を取ってはいけません。ところで、国家がやることに財源が必要だと。まあ、石破元前総理大臣が言ってるぐらいですから、まあ、それを信ずる国民がいてもしょうがないんですけども、それは全く間違っております。私のように、物理学者でもよくわかっております。そのくらいはですね。それは、それこそ東大で教えますから、よくわかっておりますけどね。国家っていうのはもともと国民を豊かにするために国家がいるんですよ。もともと国家っていうのは、本当はいらないんですね。本当はいらないっていうのも私の意見ではなくて、ちゃんとした話がありますね。かつて国家がなかった。そうすると隣の蛮族かなんかが、ダーッと襲ってきて、一生懸命真面目に家族と一緒に農業をやって生きてる人がね、一家突然全滅して殺されて、それで、その家の財産全部取られていく。まあそういうようなことが昔あった。まあこれ一応話ですよ。しかしまあ、全体としては間違ってはいません。で、みんなが集まってですね、国王になれるような人にですね、頼みに行くんですよね。まあ、これではちょっと我々は本当に安心して人生が送れませんので、一つ、あなたぜひ王様になって、国を治めてくれないですかっていうんですね。これは国家ができる理由を示した昔からのちゃんとした話なんですね。したら、王様がこう言うんですよ。いや、まあ、それはね、皆さんの希望はわかるけど、国家を作ったら、やっぱり、いろいろ大変だよと。例えば、軍隊を作るとなったら、皆さんの息子を兵隊として、徴収して、軍隊作って、あるいは敵が攻めてきたら、それを防御しなきゃならないから、あなたの息子は死ぬかもしれないよと。それから、宮殿は宮殿の体裁がいるから、あなたの娘さんを、宮殿の世話に召し上げて、そして使わなきゃいけないかもしれないよ。だからあなたたちは望んでるのはわかるけど、結局国を作ったら息子や娘さんは私が取り上げることになるよと。それでもいいのってこう言うんですね。昔の王様偉かった。それで、 みんながね、いや、それは仕方ありませんと。今のような、いつ、盗賊が襲ってくるか分かんないようなところで人生を送らに行きません。というのが、実は国家の始まりだったんですね。もう一つ話しましょう。アメリカ合衆国ができた時は理想に富んでましたね。ちょっと、嘘も入ってましたけどね。白人の言うことですから、白人とは常に嘘つきますからね。アメリカ独立宣言の第一条っていうか、全文の最初つっていいかな。そこにですね、人間は生まれながらにして皆平等である。とこう書いてあるんです。確か第一文だったと思います。それは非常に素晴らしい宣言ですね。独立宣言としては。だけどそこに使ってる人間という日本人の先生があったっていうか、ちょっとね、白人かぶれしてますから。そこで使われてる人間っていうのはですね、実は白人の男性っていう用語が使われております。それを日本では平等ですから、日本人男性なんていう言葉が、単語がありませんからね。人間とこう書くわけですが。男ってのはこれ性別ですからね。だけど、ヨーロッパとかアメリカの場合は人種差別ありますから。それから男女差別ありますから。二つ差別がありますからね。日本は男女差別ないんです。それから人種差別もないんです。だから人って言ったら人だけなんですね。だけど、ヨーロッパ、アメリカは人種差別と男女差別があるとこは、単語によって決まってるんですね。こういう単語を使ったら、これは白人の男性であるにわかるんですね。それが使われておりますが、フランス革命でもアメリカ独立宣言でもですね、日本人の学者はそれわかってるんですよ。わかってるけども、まあそういう性質を持ってます。日本の文化人とはそういう性格を持ってるんですね。で、子供たちにアメリカ独立宣言では人間は生まれながらに平等であると。フランス革命でも自由平等博愛と言ってると。これ全然違うんですね。まあ、アメリカの方で言えば、黒人奴隷はずっとリンカーンが奴隷解放するまで、しかもその後も、キング牧師が20世紀に入って黒人の解放をもう一回マルコム X も頑張った。そういう人たちがいて、今やっと白人と黒人必ずしも平等じゃありませんが、そこに近づいてる。それから、女性参政権ですね。女性が選挙をする権利。これはフランス革命1789年、まあアメリカもほど同じですけども、女性が参政権を得られたのは第二次世界大戦の後、まあ、1945年前後ですね。まあ日本のマスコミがむちゃくちゃ報道しますので、皆さんはおそらくアラブの国の方がヨーロッパ、アメリカよりか女性が虐げられてるなんていう記事をよく見るんですけど、全然違いますね。大体まあいろんな定義がありますから難しいんですけども、世界で女性が選挙の権利を得る一番最初が僕の記憶では大体トルコですね。トルコがあれ、アタチュルクっていう大統領、立派な大統領いましてね、1920年頃には、女性参政権があったと思います。もちろんヨーロッパにも少しありましたね。ですけど、主要な諸国は、まあ、フランスなんかの場合は確か1946年に、まあ、婦人参政権得られたんじゃないかと思いますね。ですから、平等というのもですね、アメリカになかった。そのアメリカですらですね、最初に政府ができた時に政府は何て言ってるかっていうと、国家を作ったのは税金を取るためではない。できれば税金ゼロで国家を運営したい。こう言ったんですね。まあ、ワシントンとかジェファソンがアメリカ合衆国の大統領だった時代ですね。それでアメリカは、まあ今は、そんなことをちゃんと考えてるメディアはおりませんから、間違ったことを放送してるんですが、関税というのがあったわけですよ。関税っていうのはですね、自国民から取る税金じゃないんですね。外国から輸入するものにかけるんです。輸入する外国の業者が、例えば今だったらトヨタ自動車がアメリカに自動車を輸出するときに、トヨタ自動車に税金がかかるんですね。アメリカの国民は自動車買っても全然税金、その意味での関税という意味での税金はかかんないんです。私がね、まあ、基本的に習ったのは、従ってアメリカは、建国から100年ぐらいは、ほとんど税金がなかったというふうに聞いたんですが、まあ、最近本当かなと思ってもう一回データを見てみました。アメリカの建国以来の税率っていうの。やっぱりね、1800年代の終わりの方まで、非常に税金少ないですね。つまりアメリカの政治家ってのは税金取るのが恥だと思ってたんです。なぜ税金取るのが恥だと思ってたか。 それは僕がこの前、本当の話っていうね、放送で言いましたけど、アメリカの高速道路はタダだと。こういうとまたね、もう細かいことを言ってね、上げ足を、武田先生は間違ってるとこう来ますからね、困っちゃうんですけど。アメリカもね、橋はね、ちょっと取るんです。橋は多分建設費が高いからだと思うんですね。で、100円というか1ドルぐらい取られたような気がします、私も。だけどまあ、そこだけ徴収されるからピュッとこう払うんですけどね。基本的にはタダなんですよ。まあこれはドイツもそうなんでね、必ずしも珍しくないんですね。なんでかって言いますと、国っていうのはですね、国民が豊かになるために行動するんです。政策というのは国民が豊かにならない政策ね、今の日本みたいに、なんか財政規律とかなんか言っちゃって、それは政府側のことですよ。まず第一に政府が言わなきゃいけないのは、今度やる税金とか、今度やる税率とか、消費税とかそういうんで、国民が豊かになりますかっていう議論が最初なんです。当たり前ですけどね。今の日本政府とか官僚は、我々が豊かになりますか、政府が豊かになりますかっていう質問なんですよ。そうすると矛盾してくるでしょ？全体的に矛盾してきますね。言ってることとやってることが矛盾してくるので、今度は嘘をつくんですね。それが NHK の嘘だったわけですよ。日本国は国民に、あの時800兆円かな？言った時は。まあ今1000兆円とかもう一回ぐらい言ってますけどね。の借金があります。これ完全な嘘なんですよ。NHK が財務省にごまするために嘘を承知で言った例ですね。多くの国民はそれでもって NHK が言ったから。あの頃ね、僕はね、いや、日本国にはそんな借金ありませんよ。国際的な統計見たらわかるけど、400兆円ぐらいの黒字ですよと。その頃ですね。よく僕、今もっとあると思いますけど。そう言ったもんですけど、誰も相手にしません。武田邦彦と NHK というと、武田邦彦は嘘つくけど、NHK は嘘をつかないと思ってましたね、その頃。今からちょうど15年ぐらい前でしょうかね。NHK は嘘つばっかつくんですよ、実は。日本国に借金はありません。こういう難しいやつを引っ掛けるのが NHK なんですね。日本政府に借金があります。日本政府は借金あるんですよ。日本政府に借金があるっていうのも、経済学者の高橋さんが違うと言っておられますけどね。まあ、非常に正しく学問的に言えば、もともと日本政府には借金がないんです。それは、日本政府の財産と借金とを比較すると、まだ財産の方が大きいんですよ。財産が大きい状態を借金があると言っちゃいけないんですね。個人でもそうですね。銀行に1000万円貯めてありますと。それ以外に商売の方は必ず借金しますよね。取引なんかで。借金は500万円あります。借金が500万円で、貯金が1000万の時には、借金があると言わないんですよ。いや、言ってもいいけど、貯金がそれ以上ありますからね、と必ず付け加えなきゃいけないんですよ。債務超過になっちゃいますからね。だから、日本政府はちょうどその状態ですね。あの頃そうですね、日本の海外ってのはまた難しいんですけどね、少なめに見て4兆円ぐらいの日本国としては4兆円ぐらいの貯金があって、もっとありましたけど、まあ一応4兆円にしましょうか。そして、日本政府が国民から借りている、国民からですよ。外国じゃなくて。国民から借りているお金が800兆円ぐらいあった。で、国民から借りてるのは全然借金じゃないですよね。それは、家の中の貸し借りみたいなもんですから。日本国が外国から借り出すと、日本政府が外国から借り出すと、日本政府の借金です。石破前総理大臣はあれ分かって言ってると思いますよ。分かって嘘を言ってると思いますが、日本はギリシャと同じだって言われましたね。これ随分大きな問題になってますけど。ギリシャは外国から借りました。だから借金になりました。日本は外国にはお金を貸してる方です。日本はね。アメリカ国債もいっぱい持ってますから。全部持ってますからですね。黒字です。しかし、日本国民の財産を使って、日本政府が活動する。税金で取るよりかはもちろん国民から借りた方がいいですからね、もちろん。国民はお金減らないで政府が財政やってくれるわけですから、いいわけですよ。だから喜んで、はいはいっつって、日本国民は 95%。 政府借款の 95% は日本は日本国民から借りてるんです。ものすごい健全ですね。つまり、まあ、高橋さんの計算すると、1000兆円ぐらいの財産があり、日本政府はですよ。しかも、政策をやるのにお金がいるときにですね、余計なお金いるときに、日本国民から借りて、ちゃんと利子も払うと。それ日本国民にしてみれば、まあ銀行なんか預けるよりか、国に使ってもらった方がいいわと。利子も来るし、返済も確実だから、っていうんで預けるわけです。どこにも赤字がないんですよ。ただ、国が仕事をするために国民からお金を借りたっていう極めて健全ですね。外国から借りたんなら多少問題ですけど、それを NHK はね、分かっていて、日本政府のって言わないで、日本国のっつった。日本国のって言った場合は外国からの借金なんです。国が単位ですから。私、武田が借りたっつったら、家の中の僕の息子から借りたってね、それは借金とは言わないんですよ。まあ、多少ね、息子が小学生だったら絶対そうじゃないんです。収入がなければね。で、そういう嘘をついたのが NHK と財務省なんですね。だから財務省は今度かなり人事でやられましたけど、高市さん偉いからね、高市総理とかね、財務大臣は偉いですよ。今まではもう役人にごますってそこでやらなかったんです。やりましたね。本当に政治家としては、高市総理、今の財務大臣、ね、小野田さんも含めて、もう、日本政府としては、政治家としては宝ですよ。絶対次の選挙でもみんなが支援しなきゃいけないですね。これをね、NHK とか朝日新聞の中のね、口車に乗ってね、投票しなかったらもう全然ダメです。日本の民主主義が崩れちゃいますね。で、なんで政府は何かやるのにお金がいらないかっていうと、政府は国民を豊かにするための行動なんですよ。ですから、例えば高速道路は、アメリカでなんでタダかっていうと当たり前なんですよ。高速道路を作るっていうのは国民が豊かになるために高速道路を作ってるわけですよ。目的はね、便利になるから。商売も進むし、何でもかんでも進みますからね。奥さんが何か買い物行くときも高速道路でピュッと行ける。そうでしょ？その範囲でしか作ってないんです。だから、例えば日本で言えば、国土交通省が高速道路を作るときは、高速道路が黒字にならないと作らないんです。黒字ってのは高速道路で徴収金を取るから黒字になるじゃないですよ。高速道路を作ることによって国民の財布が収入が良くなるんです。そうすると税率が一定ですとね、もちろん収入が、国民の収入が300万から400万になれば、当然税金も税率を上げないんですよ。税金はそのままにしといたって、収入が増えればその分増えるでしょ。その増えたものでできればやるんです。国というのは国民が豊かになるものしかやっちゃいけないんですよ。ただちょっと例外があります。例外は2つ、優しい例と難しい例を言っときます。国防ですね。国防ももちろん長期的にはそうなんですよ。中国が攻めてきそうだ。だから防衛を十分にする。そうしないと中国に占領されてくちゃくちゃになっちゃうからする。だから防衛をするってことも国民のためになるんですね。だけども、これは起こるかどうかわからないんですね。で、もう一つ難しい議論がありまして、これを紹介します。教育なんですね。で、教育は、小学校、中学校、高等学校とかなり文部省が金出すんですよ。あの金はね、やっぱり上限があるんです。教育をすることによって、日本の子供たちの力がついて、力がつけば当然、日本国が強くなります。日本国が強くなれば、日本国が豊かになります。つまり日本国が豊かになるために教育するんです。だから学校の先生がサボったら教育はしちゃいけないんですよ。児童が勉強しなかったら教育しちゃいけないんです。日本政府が教育をするっていうことは私立は別ですよ。国立とか公立で児童が勉強して授業料タダだってこと多いですね。校舎もタダですね。あのタダっていうのはそこで勉強しない子供と勉強する子供といると二十歳になって就職した後に稼ぐお金が違うと考えてるわけ。まあ、例えば、勉強しない子供は年間300万。勉強したら600万。同じ税率をかけたら、政府収入は倍になるわけでしょ？それが教育費に回すのが、教育を国家がする理由なんですよ。だから、まあ、厳密に言えばね、ちょっと子供たちにかわいそうだけども、 公立で勉強する限りは勉強しなきゃいけないんです。サボっちゃいけないんです。というのは、お金を国家からいただいて、先生の授業料を出してもらって自分たちが勉強してるわけですから、日本人の考え方。恩を受けたらそれを返すという考え方ですと、小学生、ちょっとかわいそうだけど、小学生、中学生も勉強しなきゃいけない。そうすると勉強すると、後にその勉強したことでお国のためになる。だからお国に収入が増える。だから今、小学生の時には授業料をいただいていると。これはちゃんとしなきゃいけないんです。これが国民のもちゃんとし、父兄もちゃんとして、先生もちゃんとして、政府もちゃんとしたら、税金は増えない。財源はいらないんです。そうすると財源のいるのはね、税金が今だいたい100兆円ちょっと越しますけども、防衛費の10兆円とか、20兆円とかいうのはいるんですけども。まあ、これも中国が攻めてきたらいらなくなるんですけども、それはちょっと難しいですからね。あとは、我々のものなんです。だから、防衛費を上げるときだけは財源がいるという可能性もあるんですけど、他はほとんど財源はいりません。それが政府の骨幹ですね。だから石破総理大臣は僕知ってると思いますよ。あの人知ってると思います。ただ、官僚とか経団連とかそういうところにごますって、まあ、生きていこうとしてるんでしょうね。まあそういうふうに思います。